大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは石川博隆活動報告です。石川さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
大阪府、そして大阪市が2019年の G20 サミット首脳会議誘致に向けて国に正式に応募することを決定しましたね。
はい、そうなんです。
大阪を盛り上げるべく、大阪万博の誘致とともに大阪が元気になるようなきっかけがあればどんどんやっていただきたいなというふうに個人的にも思います。
は
い、
実はこの件、私も個人的にさまざまな働きかけをしてまいりまして、はい、今回大阪府大阪市が2019年の G20 サミットをこの大阪でやりたいという立候補の表明を正式にするに至ったこと、大変に嬉しく思っています。実は、G20 サミットということ自体聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、つい昨年伊勢志摩において G7 サミットを行ったことは記憶に新しいんじゃないかというふうに思います。その前で言うと2008年に洞爺湖において当時 G8 のサミットが行われました。はい、これは G7、G8 サミットというのは、7カ国、8カ国、グループ7、グループ8の略ですけれども、主要先進国の首脳が集まる、これを順番に回して日本がこれまで2回議長国をやってきているというものなんですが、実は2008年まさに洞爺湖サミットがあった年なんですけれども、はい、リーマンショックという世界の経済恐慌がありました。でこれを受けて G7、G8 だけではなくて経済発展著しい諸国も含めて取り組みを話し合わなければならないのではないか、特にそのリーマンショックという大変大きな状況の中で機運ができたのが G20 という枠組みです。でこの G20 という枠組みは G7 に加えて中国、韓国、南アフリカ、メキシコ、ブラジル、インド、トルコ、オーストラリア、こうした国々が加わって、より幅広い、国々の協力関係を築いていくための議論を行っていくというものになるんです。で2008年から毎年行われてきたんですが、20カ国でやりますので、なかなか議長国が回ってくるタイミングっていうのはなかったんですね。ところが今年の夏にドイツで G20 サミットが行われた時に、はい、突然再来年の2019年に議長国をやる予定であったインドが、いや実は大変申し訳ないんだけれども2019年議長国できそうにないと、ついては日本に代わってもらえないかという話が突然降って湧きまして、で日本も全く想定外だったんですけれども、はい、それはもう各国から推薦をされて、ぜひともやってほしいという声が高まっている中で断るわけにはいかないということで、分かりましたと引き受けたんです。はい、ですので今年の夏、7月のドイツの G20 サミットで決まったばかりなんですね。
突然決まったんですね。
しかも2008年から始まってる G20 サミット、実はまだ先ほど見ましたと日本では一度も開催をしたことがありません。 G7、G8 と全く違うのは国の数が明確に違うんです。20カ国、さらには招待国もだいたい7、8カ国、あるいは国連機関も招待がされますので、だいたい35カ国機関の首脳が一気に集まるという会議になります。
すごい数ですね。
それぞれの国の、大統領、首相が政府専用機で乗りつける、そしてその方々を、最低一泊はするでしょうから、はい、VIP ルームを何十部屋と用意しなければいけない、警備体制も伊勢志摩サミット、あるいは洞爺湖サミットでもその警備体制をどう強化していくのかということが非常に注目されましたけれども、それ以上の警備体制を敷かなければいけない。しかも G7、G8 であれば、規模が小さい、数が少ないので伊勢志摩とか洞爺湖とかそういった離れたある意味地方でリトリート的にすることができますけれども、G20 というこれだけ大規模なものになると、離れたところに全ての国の首脳陣を連れていくということは極めて困難ですから、どうしてもできる場所というのは日本の中で限られているんですね。でそういった中で、この夏に決まって、じゃあ日本のどこでやろうかということが実はまだ決まっていないんです。でこのどこでできるかということを考えたときに、できる都市というのは、それだけ の政府専用機が一堂に着陸ができて、一泊ずっと留め置けるような空港が近くにあって、しかも大型のホテルがいくつも街の中にあって、VIP ルームを数十部屋確保することができる、そして大規模な国際会議場がある、そうした場所でないとできないということになりますので、実は全国の中でもできる場所っていうのは本当に限られているんです。
はい、
で大規模な国際会議場がある、有名なところでいうと横浜のパシフィコ横浜というところがあるんですが、実は横浜はこの2019年にチカッドという アフリカ開発会議を行うことがもうすでに決まっているんですね。で、東京ということももちろん考えうるんですが、東京はその翌年2020年が東京オリンピックパラリンピックになります。ああ、そうですね。もうその準備で大変な状況の中で、なかなか東京でもしにくいということを考えると、あとできるところというと大阪、名古屋ぐらいしかないんではないかということが、まあ、当初から見通されている中で、大阪の経済にも、まあ、もしかしたら大きな負担もかけてしまう。例えばホテルをキャンセルをお願いしなければいけないとか、もともと入っていた行事がもしかしたらこのためにキャンセルをお願いしなければいけないとか、いろんな負担をもしかしたらお願いしなければいけないかもしれないんですが、こういったことにもご理解をいただいて、やはり大阪を世界中に知らしめる大変大きな大きなチャンスになるということで立候補決断をしていただいたということは、もう最初から取り組んできた私として、この立候補が決まるまでは一言もこのことは表には言えなかったんですけれども、大変嬉しく思っています。あとは大阪以外にもいくつか手を挙げているところがありますので、最終的には総理の判断でどこでやるかということが来年の春までには決まるということになってまいります。しっかり総理にも、また政府にもぜひとも大阪でできないかという働きかけを国の方でもしてまいりたいと思っています。
大阪で決まるといいですよね。
そうですね、まさに世界中の注目が集まるビッグイベント、これほど首脳陣が多く集まる会議というのは国連総会に、次ぐぐらいの位置づけを持っているのではないかというふうに思っておりますし、また特に G7、G8 のみならず、中国、それからインド、南アフリカ、韓国、オーストラリア、こうした国々の首脳陣も一気に集まるという、本当に大事な大事なビッグイベントになってまいりますので、大阪での実現が決まった暁には、このラジオを聞いていただいている皆様にもご協力をぜひお願いをしながら、みんなで盛り上げていきたいと思います。
さて、番組宛に届いたメッセージ、ここで一つご紹介をさせていただきます。大阪市の明るい母さんからいただきました。楽しく聞かせていただいています。初めてメッセージさせていただきました。分かりにくい政治の話を分かりやすく話してくださるので、大好きな番組です。若い世代での投票率が低いのは残念ですね。せっかく投票年齢が18歳からになったのだから、若い方が真剣に政治に関心を持っていただきたいと思います。そして本当に国民のために働いている人と政党を選んでいきたいですといただきました。
いや、本当にその通りですね。素晴らしいメッセージいただいてありがとうございます。そのためにもやはりこの番組で国政で起こっていること、あるいは政治が動いていることを分かりやすく今後とも発信を続けていきたいと思いますし、せっかく18歳選挙権スタートいたしましたので、今回の衆議院選挙は残念ながら18歳19歳の、特に19歳の方々の投票率が低かったというふうに言われておりますけれども、その方々の政治に対する関心を高めていけるよう、まさにそのことが日本の未来、また大阪の未来を築いていくことに直結するというふうに確信をしていますので、頑張ってまいりたいと思います。
明るい母さん、メッセージありがとうございました。
大変ありがとうございました。